重徳和彦のフューチャースピリッツ。
皆さんこんばんは、尾平浩一です。毎月第2金曜日のこの時間は重徳和彦のフューチャースピリッツをお送りしております。いつもは重徳さんがスタジオへ来て、様々なゲストの皆さんとトークを展開させていくという、そんな番組ですが、現在はコロナウイルス感染拡大防止のため、 FM 岡崎のスタジオも対策がされております。そのため先月に続き、今日も重徳さんには電話をおつなぎして、私から重徳さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。それでは重徳和彦のフューチャースピリッツスタートです。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
それではスタジオから重徳さんに電話をつないでおりますので、お声掛けしてみましょう。重徳さん。
はい、重徳です。こんばんは。
こんばんは。はい、よろしくお願いします。
なんか、尾平さん、オープニング硬いですね。
あ、すいません。あ、すいません。今度一度、はい、ゆっくりマッサージでも行ってみたいと思いますが。
はい、
よろしくお願いします。今、重徳さんはどちらにいらっしゃるんですか？
まあ、僕ね、はい、もう東京にロックダウン状態なんですよ。
先月も確かそうでしたよね。
そう。で、週末ね、毎週、僕らは、ね、平日は東京だけど、週末は必ず地元なんですけど、
はい。
もう全然帰れないんですよ。
ああ、やっぱり影響っていうのは大きいですね。
そうですね。まあ、特に、まあ、ここのとこ、岡崎は、あんまり、コロナの、感染者は、はい。出てないじゃないですか。はい、
そうですね。
ね、だから、岡崎市民の皆さん同士は、まあもしかしたら大丈夫なのかなっていう感じもするけど、
ええ、
ところが東京から来やがったって話になるん
ですよ、ね、ああ、そうか。
これはいかんのですかね。
やっぱり日本中移動してきた人に対しては、いや、敏感になってますよね、
うん。そうなんですよ。だから特にね、今47都道府県単位ではあるけれども、
はい。
日本は。だけど、これ特に名古屋と岡崎でもまた違いますしね。
そうですね。
ええー。岡崎のその平和な状況を、
ええ、
東京から、
はい。
内心戻ってきたってこう言われてると思うんですからね。
やっぱり、こう、重徳さん、いやでも個人的にっていうことで行動するわけにもいかないんですよね。
はい、そう
ですね。やっぱり周りの状況ですとか、雰囲気ですとか、考えて万が一のこともあるじゃないですか。
そうですね。それに、まあ多分、ちょっとね、あんまりこう、ちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけど、
はい、
でも岡崎の方々は、なんか、だいぶもういいんじゃないかっていう感覚をお持ちの方も多いんですけど、ね、だけど、それでもなお、皆さんに、あんまりね、動かないように、ステイホームっていうふうにお願いしてるわけですから。
はい。まあ、目に見えないだけに、いかんともしがたい部分ありますよね。
そうですよね。まあ、なかなか厄介な話ですけれども。まあ、そんな感じです。
現在、東京の街っていうのはちなみにどんな状況なんですか？
東京は、やっぱり20時を過ぎるとお店全然やってないですよ。
あ、じゃあもう9時近いですから。
はい、はい、もう今、まあ今、私自身は議員会館の中で残業してますけど、は
い、
残業状態ですけど、
はい、
いつもだったら、ね、割と徒歩10分ぐらいのところに宿舎があるんですが、その間にも、はい、お店は結構たくさんあるんですけどね。だけど、このぐらいの時間になるともうやってませんね。
ああ、じゃあもう行く場所もないし。
そうです、そうです。
ねえ、どうしても個室一人になって何かしらするしかないわけですね。
そうですね。議員会館から帰っても、はい、宿舎はもう、なんていうんですかね、宿舎で過ごすしかない。もう、ステイホームですね。
なんか、まるでなんか学生寮みたいな感覚に近いのかもしれませんね、もしかしたら。
いや、学生寮もいいとこで、まあ、まかない付きでも何でもないので、自分でパスタ茹でたり。
そうなんですか。イメージないな。重徳さん、パスタ茹でてらっしゃるんですか？
もう、がぜん家庭的になってますからね。
そうか、家庭的といえば今もうステイホームということが全国で言われてるじゃないですか。
はい、はい。
例えば、重徳さんってステイホームって言われて、はい、どんなことをされますか？
まあ、今言ったようにパスタ茹でて、はい、まあ、料理してますよね、料理。
ああ。
はい。
でも、あまり普段からされてないと時間もそれなりにかかりますよね、どうしても。
そうですね。まあ、料理と言いつつ、缶詰使ったりいろいろね、だいぶ端折ってますけどね。
いや本当に男の一人暮らしって感じですね。本当に。
なんですけどね。でもね、
はい、
この7年半、まあ私もね、地元の皆さんのおかげで、
はい、
7年半、議員をやらせていただいてますけども、この間、その議員宿舎のですね、はい、東京の宿舎の部屋なんて、はい、本当に寝に帰るだけでしたから、
あ、そうですか。
今まで、その部屋に、なんですか、こう、寝る以外の時間ってほとんどなかったんですけど、今、やっぱり、週末も地元に帰らずですから、もう部屋のね、模様替えを。
ああ。
7年半、何もしなかったんだけど、
ええ、
ちょっと、ソファーの位置を動かしてですね。
なるほど、なるほど。
そのテーブルとダイニングテーブルの他に、一応なんか机みたいなのがあるんで、それをちょっと、
はい、
使いやすい場所に動かしたりですね、なんか妙なことやってますよ。
まあ、全国の皆さんも、重徳さんと同じように、どうやって時間を潰そうということで、いろいろ苦心されてるでしょうね。
そうですね、断捨離とかね。
断捨離。はい、
ゴミ捨てたり、いろいろ片付けして、だから、いろいろゴミ捨て場も、なんか使わない茶碗とかそういうのが捨ててあったりで、いろいろ、ね、みんなやってること同じだなと思いますよ。
さあ、それにしても、先日補正予算案が成立ということになりましたが、改めて重徳さんからこう内容ですとか、こう、ポイント、はい、どんなところか教えていただけたらと思うんですが、いかがですか？
そうですね。まあ皆さんの話題になるのはやっぱり、一人当たり10万円の。
気になりますね。はい。
給付金なんですけどもね。まあこれは、やっぱりできるだけ早く皆さんのお手元に現金が届くようにと、こういうことで、うん、当初とちょっとプランが変わって、
はい、
一人当たり10万円ということになったんですが、実はですね、まあ、もちろん家庭で本当に、暮らしが大変な方もたくさんお見えになりますけれども、たくさんというかね、そういう方もお見えになりますけれども、はい、やっぱり今一番悲鳴の大きなのは中小零細企業の方々がですね、
はい、
経営者の方々が本当に苦しんでますね。
もう仕事自体ストップしてる、そういう方も多いんじゃないでしょうかね。
はい、最初は例えば観光とか小売りとか飲食とか、そういうことが全国的にも言われてましたけど、最近はやっぱり三河地方が誇る製造業ですよね。
はい、
製造業も相当これは新車が全然売れてませんので、だから当然トヨタ、三菱といった完成車を作る工場の他に、はい、この下請けがね、うん、ものすごいたくさんありますんでね、地元。
はい、はい。
ですから本当にこれ製造業への影響が、これ10年前のリーマンの時もそうだったんですけれども、
はい、
かなり深刻な状況になってきてますし、そこまでの対策が不可欠でありまして、
はい、
これはですね、まあ、ちょっと馴染みのない言葉だけど、持続化給付金なんていう、
はい、
200万円上限の給付金があるんですが、はい、そうは言ってもですね、やっぱり、ね、三河の中堅中小って言ったら結構な売り上げをしている企業も多いもんですから、
はい、
100万とか200万じゃちょっと足りないじゃないかっていうところもたくさんありますね。
またこうもらえるのに何パーセントっていう何か制限もありましたもんね。何パーセント、
ね、
それも結構ハードル高いですよね。
そうですね、売上が 50% 減なんていうのは、やっぱり書類作成とかそういう変なところでスタックしちゃうと良くないもんですから、
はい、
何しろ雇用調整助成金なんていうね、失業をさせないように解雇せずに休業手当を従業員さんに出したその雇用調整に対する助成金とか、まあ、いろんな仕組みがあるんですけども、
はい、
何しろ手続きが大変で、なかなか手元に現金が届かないということも多いもんですから、はい、そういうことにならないように手続き、書類、まあ、そういったものをとにかく簡素にせよと、こういうことを一生懸命言ってます。
本当によろしくお願いします。はい、みんな望んでますよ、はい、本当に。またそれ以外にも家賃支援ですとか学生支援ですとか、さまざまな支援が今求められてますよね。
はい、実は週に1回は政府与野党協議会というのがありまして、
はい、
で今日も実は午後あったんですけどね、私もその、メンバーの一人だもんですから、政府与野党でみんなで一体となってコロナ対策をやっていこうと、こういう中で、
はい、
家賃についてもですね、やっぱり、うん、テナントの方は本当に、売り上げが減って家賃払えないし、大学入った学生さんもですね、やっぱアルバイト収入も減ってるし、親御さんも大変だしということで、学生に対する支援も必要。だから、まあ、岡崎でもそうですけど、学校が今5月いっぱいまで休みになってますんでね、
はい、ここ
をどう再開させていくのかとか、まあ、本当に課題がたくさんで、まあ、全部、すべては治療薬、薬ができて、はい、ワクチンができれば、それでもう、収まっていく話のはずなんですが、そこはやっぱりまだまだ、1年、2年かかるんじゃないかと。
はい。
うん、こういう話です。アビガンとか、レミデシビルとかですね、なんか、
ニュースで見ますね。
レムデシビル。
レムデシビル、はい、はい。
ね、はい。いろいろな、治療薬も、承認されつつあるんですけど、あれも副作用があるんじゃないかとか、いろいろ言われてて。
はい。
そう、魔法のような話ではないもんですから、この辺も若干慎重に考えなきゃいけない。
うん、
こういう中ですね、まだまだ。
とにかく手探りの中でもいかにみんなが生き残っていくかということが求められていきそうですね。
そうですね、はい、はい。そういう話を国会で、ちょっと地元になかなか帰れないものですから、
はい、
ね、電話で時々、
はい、
地元の皆さんに、そうね、現場の状況を聞いておりますけど、
はい、
そういうのを踏まえて東京で活動してます。
まだまだ激務が茂徳さん続きそうですね。
いやいや、もう激務でこう、ね、今働かなきゃいつ働くんだって、こういう仕事だと思ってますんでね。
ありがとうございます。
本当に、大変な方々たくさん地元もお見えになると思いますので、
本当に頼りにしております。よろしくお願いします。
もうね、頑張り、ご期待に応えられるように頑張ってまいります。
改めて残り1分、はい、少々ほどございますが、岡崎市民の皆様へメッセージいただけますか。
はい、そうですね、やっぱり苦しんでる方もたくさんお見えになると思います。一生懸命支えていきたいと思ってます。それから、ね、地域によってだいぶ差がありますんで、東京もだんだん良くなってきたような感じもありますけどね、
はい、
まだまだ分かりません。それから、岡崎もですね、これから、緊急事態宣言が仮に解除されても、まだ、ソーシャルディスタンスってやつですね、
はい、
2メートル以上離れようとか、マスクをしようとか、手洗いをしようとか、もうこういう生活様式がだいぶ、変わっていくのかなっていう気もしますけどもね。
はい。
まあ、国や、まあ、政治行政も一生懸命やりますけど、
はい。
お一人お一人の健康っていうのはもう自分自身にしか守れない部分が最後はね、はい、ありますんで、
はい。
当面、ステイホームって、
これからも、
みんなで、
はい。はい。ひろくさん、国民のためによろしくお願いします。はい、頼りにしております。
はい。ありがとうございます。
はい。
頑張りましょう。
はい、どうもありがとうございます、はい、
どうもありがとうございます。
東京から重徳和彦さん、お電話にて出演いただきました。